はい、それでは先ほどの続きになりますけれども、2010年用、テキストの13ページ、今度はその写真が2つ並んでいるところの下に金沢城跡ですね。ここは前田市14代の居城でありますが、今は石川門、それから30軒長屋というのが、現存するだけですね。はい、あと兼六園、先ほどとちょっと光景とは違うんですけども、同じ兼六園でもですね、冬冬季の霞ヶ池とこの雪吊りというこの独特のね、姿ですね。はい、この写真の向かって右側の冬の霞ヶ池と、そしてこの雪吊りの光景ですね。先ほどのやつとどちらが出ても、兼六園であるということが分かるように、しておきたいですね。どちらも可能性としてはありますね。両方とも有名なアングルですので。はい、それから石川県の住田県の方が、またいくつかありまして、まずは東山東の、これは金沢市にある東山東という、面白い、名前ですが、そしてもう一つは和江町という、ちょっと普通読めないですね。はい、和江町という、これも金沢市、茶屋町。それから加賀藩士の富田和江という人の屋敷があったので、それで和江という名前がついたようです。加賀橋立、これは加賀市の方になりまして、船主集落で、先ほど確認しました北前船の、船主や船頭や船乗りの集落があったところです。あともう一つは輪島市の黒島地区、こちらもやはり船主集落がありましてね、北前船の船主などの居住地として発展したところ。はい、それでは都道府県別地図帳の18ページです。これなんか石川県だけ取り出すとね、すごい形になってますけど、これは七尾市というのが、はい、能登半島のちょうど右、これ能登半島って書いてあるところの、ここだけが半島なんですよ。ですからこの七尾市のちょうど右隅からですね、実際にはこの富山県がずっと陸がね、富山県がこうずっと続いてまして、そこに富山湾というのがね、あるわけなんです。今この地図上ですと本当に石川県の部分しか書いてないのでね、ちょっと分かりにくいですけども、能登半島というのはこの七尾市あたりまで、はい、ここまでが石川県 で、少しもうそのあたりから富山県が始まるんですね。はい、富山県がこの右下に、実際には存在するわけです。さあ、この金沢市のですね、金沢市、ごめんなさい、能登半島の、一番上、北側から見ていきますと、鈴岬って書いてあるところに、六甲崎とか、こういろいろある、六甲崎ね、先ほど出てきました。それから、そのまま、内浦と書いたところの、この最初に、ちょっと丸くえぐられているところのすぐ下、この内浦って書いてある内という漢字のそのまま左の方にずっと移動したところ、この辺にね、ちょうど小さなですね、もうこの地図では多分表現できないぐらい小さな筑摩湾があるんですね。はい、ちょっとこの地図ではもうほとんど、無理かなという感じの、それぐらい小さな湾です。それから今度は北側、つまり外浦の方、一番上に今白米千枚田というのがありますけどね、それのほぼ1センチほど右の方に海岸線をずれていきますと、そこに注ぎ海岸という海岸があります。はい、でこの輪島市の方、これ今見たような輪島市ですけども、輪島市のところに能登半島というふうに今書いてますけども、その能という漢字のほぼちょっとだけやや下に下がりながら海岸沿いに行きますと、この辺にちょうど黒島地区というのが、輪島市の黒島地区住田圏があります。それからそのまま南に下りますと能登金剛で、ポイント的に野生の断崖がそこにありますね。はい、で今度は反対側、内浦へ移りますと能登島、はい、この部分が七尾湾というところですね。 はい、能登島がちょうど湾の中にこう入り込んでいるような形になります。はい、で和倉温泉、はい、もう能登島がすぐ目の前に見えるんですね。はい、今度はそのちょっと 今の地図では非常にこう細くくびれているところがありますけどね、そのくびれのほぼ、まあ、最初あたりのところに、この外裏のところですけども、千里浜ドライブウェイが、まあ、存在します。はい、でそのまま南の方に下がっていきますと、今度は金沢市が見えて、ここに兼六園、はい、さらに南へ下りまして、加賀温泉郷、特に山中温泉ですね。はい、それからこの富山県の方に右に寄っていきますと白山、はい、これがちょうど境界にかかってますね。富山県と石川県の、まあ、境界に、まあ、かかっておると。はい、それでは今度は、福井県ですね。ではまたこの分厚い方のテキスト、福井県ですから52ページ、はい、福井県越前若狭と昔は言われていたところで、この若狭湾、はい、括弧2番に若狭湾国定公園というのがありましてね、はい、で若狭湾、ここはもう典型的なリアス式海岸が見られるところ、三方五湖、5つの湖、まあ、全部あの何らかの形でつながってはいるんですけどね、一応まあ5つにこう区切られているということで、三方五湖、ここは海水湖、汽水湖、淡水湖などのいろいろな、まあ、湖があって、まあ、その海水と淡水の比率が異なることにより、ここはあの梅城岳という山がありましてね、その山の上からこの湖を見下ろすことができるんですね。そうするとその5つの湖のそれぞれ少しずつ色の違うところを観察することができるということです。で汽水湖というのはね、以前も確認しましたけども、塩水と真水がこう混じっている状態ですね。はい、塩水と真水がこう混じった状態を汽水というんでしたね。はい、それから外茂という、こちらが小浜市の内富半島にあります海岸景勝地。それからその他観光地で東尋坊。はい、東尋坊はちょっと蛍光ペンしときましょうか。はい、この写真が出てますけどね。はい、2行目、東尋坊の2行目、柱状節理。はい、柱のように岩に割れ目ができている、ね、柱のように岩に割れ目ができています。はい、柱状節理が発達した断崖絶壁であると。なんかあの昔非常にこうあの悪い坊さんがいて、この東尋坊という坊さんの名前らしいんですね。この坊さんがですね、あまり悪いことばっかりするんで、あのこの崖の上から突き落とされたという話が本当かどうか分かんないんですけど、そういう誰東尋坊、いや坊さんの名前なんで、悪い坊主だったというふうに突き落とされたというような話があるらしいんですけどね。はい、はい、それからあとは温泉の方が阿波羅温泉。これあの何県にあるかって聞かれるとちょっと困る人が多いんでね、はい、これ阿波羅温泉ってどこですかって聞かれたら、え、阿波羅温泉っていうそんな感じになるので、ちょっと不要注意ですね。はい、これ、まあ、福井県ですから、ここもあの水田地帯に、まあ、あるんですよね。はい、あんまりこう自然景観には恵まれてないんですけどね。はい、まあ、旅館施設から庭園の方は結構立派なものがあります。まあ、基本的に東尋坊観光の、まあ、宿泊拠点と考えれば、この阿波羅温泉というのはですね。はい、そしてあと永平寺、もうこれはあの日本史ではもうどんだけ出るんだというぐらいよく出る、まあ、ポイントですね。もう日本史を受ける人は、まあ、必須項目ですよね、永平寺。鎌倉時代の、鎌倉新仏教の一つ曹洞宗の開祖である道元禅師が開いた、まあ、僧堂であり、僧堂というのは基本的に若いお坊さんがあの修行するところですよね。はい、僧堂で曹洞宗の、まあ、大本山であります。そして、禅僧の修行道場ではあるが、観光客が、そうなんですよ、これもほとんどもう観光資源と言ってもいいぐらい、はい、まあ、ここに立ち寄ることが多いんですね。で簡単に中の見学をさせてくれたりね、することもできますのでね、はい、もう立派な観光資源になっております。はい、 さあそれではここでまたちょっと2010年版の、方ですね、13ページです。はい、福井県で外もこれはオバマ氏ですね。あのオバマさんが大統領になった時あるいはなりそうな時にこのオバマ氏っていうのは非常に、まあ、オバマ氏内ではですね、もう大変なことだったんですよ。で、名前がこう発音的に同じだというので、オバマ氏っていうね、もう大統領になる前はオバマ氏だったんですよ。ですからもうそっくりそのままオバマ氏だったんで、大騒ぎだったんです。で、このオバマ大統領を勝手に応援する会というのができましてね、本当に勝手に応援してたんですけど、まあ、ちょっとあのオバマさんとの交流も少しあったみたいですけどね、手紙のやり取りをしたりしてね、はい。まあ、偶然の一致とはいえ面白いなと思いました。はい、で ある人が、ね、オバマ氏があるならヒラリ氏もあるんじゃないかって、ヒラリー・クリントンと、ね、戦ってましたの でヒラリ氏ってあるんじゃないかって、まあ、ないみたいですけどね、そんなにうまくいくかみたいな、ね、一応オバマ氏はある、ヒラリ氏はないと、なんかあっても良さそうな感じもありますけどね。はい、それからオバマ西組と熊川塾が、充電券です。はい、オバマ西組というまた面白い名前なんですけどね。はい、この茶屋町、松下町であるところなんですが、オバマはかつて日本海側から京への物資、そうですね、まあ、北前船の関係もありましてね、そこからもうあの陸を通ってですね、京都に物を運んでいくというルートもあったんですね。わざわざ回ってこなくてもいいだろうと。はい、京都ですからね、まあ、大阪よりは、はい、こっち、ね、あっちのぐるぐる回らなくてもいいだろうという、まあ、陸地での、まあ物資中継基地であったと。で、オバマ城というものが築城された後は、町人地、商人や職人たちが住む町を町人地と言ったんですけども、その町人地が拡大されて1684年に東、中、西の3組に分けた。で、西組という名前になったんですね。はい、西にあるから西組と。はい、で、オバマ市は小京都でもあります。はい、小京都でもあります。熊川塾、これ若社長の充電券で宿場町、まあ、塾という名前からね、宿場町であることが分かります。若狭と京都を結ぶ鯖街道という呼ばれる、まあ、街道が、まあ、あったんですね。はい、ちょうど滋賀県との境ぐらいにあるんですけども、やっぱり京都っていうのはね、まあ、一応海からちょっと遠い京都市ですよ、京都市はちょっと海から遠いところなので、まあ、そこにあの鯖を運ぶという、まあ、ルートがあったそうです。それから大野市ですね、こちらは小京都、まあ、越前大野城の城下町でありました。まあ、ここはあの町の様子がね、五番の目の城に広がっている様子で、まさに小京都ということです。はい、それでは県別、都道府県別地図帳の19ページです。はい、福井県、まあ、これもあの福井県だけ取り出せますと妙な形ですよね。この右上のところがなんかぐっと大きくて、でこうずっとこうね、なんかこう妙な形になってますけどね。はい、そのぷくっと膨れたところの一番上、あわら市、あわら温泉。はい、こんなところにあります。もうほとんど石川県寄りなんですね。はい、ここにあら温泉、そして東尋坊。はい、この九頭竜川というのが流れていまして、その途中に、ちょっと永平寺。はい、こんなところに永平寺があります。はい。で、こちら海の方ですね。向かって左の方が越前海岸と呼ばれるところです。はい。そしてそのままこの細長いところに、はい、左下の細長いエリアに入っていきますと、この辺がちょうど若狭湾になるんですね。はい、で、この若狭湾のところに、はい、鶴ヶ半島、はい、ここにあの経費の松原というですね、経費の松原は出てこなかったかな。はい、この経費の松原と、それから、そのままこう左の方に行きますと、美浜町の横に若狭町があって、ここがあの三方五湖、梅城岳。はい。それからそのままさらに左の方に行きますと、外もという海岸景勝地と、そして小浜市の小浜湾。はい。この小浜市から、そうですね、ほぼ右からやや下の方に向かって街道が続いてまして、その しばらく行きますと、琵琶湖があるんですよ、実際には。はい、この琵琶湖に突き当たったところで京都の方に向かって降りていくと、それで京都までこのサバを運んだというサバ街道がですね、はい、 まあ、ちょっと今琵琶湖は見えない状況なんですけども、はい、まあ、すぐ近くに琵琶湖があるんですね。はい、それからオバマ西組というのはこのまさにこのオバマ市、オバマンって書いたところの、この湾という漢字の、まあ、すぐ下の海沿いのところ、ここにあのオバマ西組というのが ありますね、はい、さあ今度は、はい、今度は山梨県ですね、はい、それではこの分厚いテキストの、あ、そうそう、経費の松原ですね、ちょっと先ほど飛ばしてしまったようですが、あの52ページの、汽水湖の下ですね、若狭湾国定公園の三方五湖の汽水湖の下に経費の松原、はい、鶴ヶ湾に臨む景勝地で、三保の松原、静岡県、虹の松原、佐賀県とともに日本三大松原の一つに数えられると。で、白砂青松、白い砂に青い松、これもあのなんか人気ランキングがありまして、この三保の松原が第2位、虹の松原が第10位、で、経費の松原は7位というような結果が出てますけどね、はい、いずれもベスト10に入ってますね、はい、白砂青松、海岸の風景が美しいところですね、はい、まあ、それが先ほど出てきました、経費の松原が鶴ヶ半島のちょうど、ね、東の付け根のところにありました、はい、それでは山梨県ですね、53ページの、ここはあの甲府市、はい、県庁所在地、この甲府というのが、ね、地理の試験にはまあ今までたくさんどちらかというと登場してますね、はい、まあ、今後はどうかというところですけどね、まあ、甲府市、まあ、一応要注意、旧国名が甲斐、まあ、甲府市の甲と、ね、甲府市の甲と甲斐の甲が同じ甲という字ですのでね、まあ、連想しやすいとは思います、はい、富士箱根伊豆国立公園富士山、で、富士山というのは常にあの山梨県側と静岡県側でね、まあ、それぞれなんて言いますかね、時々、やっぱり富士は山梨側だとか、いや、やっぱり静岡側だとかいうような小さな対立があるかもしれませんけども、まあ、いずれにしても両方にまたがってますのでね、今は山梨県側の話、はい、で、2行目、完全な円錐形をした美しい成層火山であると。で、成層火山の説明は119ページ、はい、巻末の119ページの、括弧14番のところにですね、成層火山ですね、で、成層火山の名前の由来がですね、溶岩と火山砕屑物が交互に噴出されて、それが層を成しているので成層火山で、火山砕屑物は具体的に言いますと火山礫、火山灰、軽石、まあ、いろんなものが噴出されるんですね、はい、溶岩は溶岩で、それと別にまたこういうものが噴出されて、それが層を成して、まあ、重なって山になっていったと、まあ、それは富士山は典型的な、まあ、成層火山であると言えるんですよね、はい、では53ページに戻ります。で、富士山の説明、2行目の成層火山であり特別名勝に指定されていますと。3行目、史上何度も噴火し、宝永4年1707年に爆裂し、まあ、これが今最後の爆発、これ以降は噴火していないんですね。この宝永の爆発、宝永山を作り、まあ、それ以降活動を休止しているが、日本の気象庁では富士山を、ね、活火山として指定しています。ですから、いつ噴火しても、まあ、おかしくない状態です。昔からいつ何年何月頃に富士山が噴火するというこの占いのようなこの予測っていうんですかね、何回か出たことあるんですけども、ことごとく、まあ、外れてるんですね。一人だけ専門家の方で非常に惜しいね、予測をした人いるんですけど、結局外れちゃったんですね。ちょっと別のところが噴火しちゃったんですね、富士山じゃなくて。だから非常に惜しかったんですけども、外したもんですから、もうえらいこういうの当てると大きいんですけど、外すとまためちゃくちゃ言われるんですよね。非常にかわいそうでしたね。もう本当はね、かなりいい線まで行ってたんですけど、残念ながら富士山は噴火しなかったんですけどね、はい、予測っていうのはなかなか怖いですね。当たればいいですけどね、はい、なんせ富士山の爆発って多大なる影響を持ってますからね、やっぱり皆さん関心が高いわけなんですけど、はい、 さあ、それでは宝永山に関してはちょっと59ページを少し見ていただけますかね。はい、59ページ、これ静岡なんですけども、はい、ここの、59ページの写真の、まあ、ここでもう一回見るんですけどね、はい、この富士山のちょうど右の方のこのちょっと黒くなったところ、黒っぽくなったところにね、ちょこっとこう出っ張ってますよね。はい、これが宝永山なんですね。はい、後でもう一回見ますけどね。はい、じゃあ53ページに戻りましょう。はい、富士五湖。はい、この富士山のちょうどね、山梨県側にこの富士五湖が並んでるんですよね。はい、でこれ、試験に1988年に一度出たことがあるんですけども、元栖湖、小児湖、西湖、丸い格好、丸い格好で、この丸い格好、丸い格好の中に何が入るか書きなさいっていう問題が、これマークシートじゃないんで自分で書かないといけなかったんですけど、丸い格好、丸い格好を順番通りに書け、西から、ね、数えた時の順番通りに書けという指示で、山中湖、川口湖って書いたら間違いなんですよ。川口湖、山中湖って順番に書かないと間違うようになってたんですね。えらい厳しい問題だなと思ったんですけど、まあ、覚え方としてはですね、西から順番に覚えておくということで、元栖湖の元、小児湖の市、西湖の佐、川口湖の佳、山中湖の矢、これ頭文字を読んでいくと、もし酒屋となります。もし酒屋さん、富士五湖はどこですか、こういうふうに覚えました、ね、そうするとこの元、市と佐と佳と矢、これ解読できないとダメですよもし酒屋さん、もし酒屋さん、怪しいとか言って出た、え、もとか言ってね、これ解読できないとダメになります。ですから一応基本、ね、の構成する湖の名前ちゃんと分かった上で、並べ方の問題だけですよね。ですからもし酒屋さん、これだけ覚えておけばもう西から順番に正確に言うことができるんですね。はい、それでは53ページ、南アルプス国立、54ページの一番上ですね。南アルプス国立公園。で、北岳というのは、はい、この説明の2行目、1行目、説明の1行目の右の方に、富士山に次いで日本第二の高峰がポイントであります。その割にあんまり試験にはそんなに頻繁に出ないんですね。理由の一つは、単独の山ではないということ。富士山のように単独の山ではないということと、富士山の高さからすると3193メートルはかなり引き離されてますよね。しかも3193メートルに近い山がたくさんあるんです。だから日本2番目という割にはあまり目立っていないというのが原因かなと思うんですね。ただ北岳は何県にありますか、北岳はどの国立公園ですか、なんていう問題出されたときは結構難しくなりますから、油断しないようにですね。いざ出ると怖いですよ。いや、いきなり言われても何県とかとかね、どの国立公園とかとか言ってね、戸惑わないようにね、はい、山梨県、南アルプス、はい、これだけをしっかりこの3つをね、グループ化してまとめて覚えておくといいですよね。北岳といえば第二の候補、南アルプス国立公園所在は山梨県である、ね、これぐらいは3つ一緒に覚えておくといいと思います。はい、では今度は括弧4番のその他自然で、御岳昇仙峡という特別名勝に指定されているところがあります。県の中部富士川の支流に荒川、これは東京に流れてくる荒川とは別の荒川です。はい、東京の荒川は一級河川という非常に大きな河川なんですけど、それとは全く別の川で名前が同じだけなんですね。富士川の支流荒川というところの、まあ、峡谷で特別名勝に指定されています。で、秩父多摩海国立公園に含まれています。御岳昇仙峡というところ、まあ、基本的に峡って書いてあるからね、狭い谷、3行目に典型的な V 字谷を形成と書いてあります。まあ、ちょっと黒部峡谷っぽいところですよね。はい、どちらかといえば、はい、それから次の富士川というのはね、一応日本三急流という言い方をしたときに、この3行目に書いてますように最上川、球磨川とともに日本三急流でも、試験に出るのは最上川と球磨川、はい、富士川は1回も出たことがないんです、今のところですね。 なぜか分かりませんが、はい、まあ、しかし分かんないですけどね、あのこれからは、はい、今までは一度も出たことがありません、はい、それでは2010年度版の13ページです。2010年度版の13ページ、山梨県、一番下19番、山梨県富士箱根伊豆国立公園の、はい、川口湖、本栖湖などの富士五湖の湖面に映る逆さ富士は見事である、はい、まあ、これが右の、まあ、写真なんですけどね、はい、まあ、確かにあのさっきの箱根の方の芦ノ湖の逆さ富士と比べるとそれはそうですよね、うん、やっぱりこう位置的にこちらはもう完璧に近いこの逆さ富士ですね、はい、鏡のように綺麗に映っていますね、はい、それからあと下部温泉、はい、これはあの武田信玄の隠し湯というふうに言われてるんですけど、ちょっと怪しいかなみたいな、あの大体と言われてるっていうのはあのどこまで信用していいのかわからないことがありますよね。なぜかというとあの後付けでこういうことがあったというと、まあ、お客さんがたくさん来てくれるんじゃないかというようなことがあってですね、あのそんなことを言い出すこともありますから、あまりこう 100% 信頼性があるかどうかというのはちょっと言えないところもありますよね、まあ、そんなふうなことが言われていると、武田信玄と言っとけばお客さんが来るんじゃないかという、まあ、そういうことかもわからないんですね、はい、で14ページ、まだもう一つ温泉がありまして、伊沢温泉、石の和と書いて伊沢温泉、 FF 岸にある温泉で、ここはなんと武道園からは湯が湧いてきたということだそうです、はい、からもう一つ赤沢ですね、はい、こちらがあの早川町にあります、まあ、充電圏、山村高中塾、高中塾ってまた初めて出てきましたね、はい、これは信徒団体、宗教団体の、まあ、信徒さんたちの団体用の宿で、赤沢は日蓮宗の、まあ、そうですね、日蓮さんの日蓮宗の身延山の久遠寺と古くから、まあ、修験道の霊山として知られる七面山を結ぶ山道の途中にあるのがこの赤沢、はい、この信者さんたちの、まあ、宿的な、まあ、ことで、まあ、栄えたところですよね、はい、それが高中塾と言われるものですね、はい、さあ今度は長野県ですね、それではまた、あ、その前に都道府県別地図帳です、はい、こちらが20ページになります。山梨県、この山梨県もですね、上から時計回りでいくと長野県、埼玉県、東京、神奈川、まあ、静岡、そして長野というふうにこれまた取り囲まれている状態ですよね、はい、もう完全なるあの内陸県ということになりますね、はいはい、でそうですね、まずどこから行きますかね、これ山梨県の方は川の方がですね、ちょうど富士川がドーンとこう、そうですね、大きな流れをまあ作って、その支流に笛吹川というのがあるという状況ですね、はい、でちょうど真ん中あたりに甲府市と甲府盆地、はい、この甲府市って書いてあるところの、ね、大きな字で甲府市って書いてますよね、この甲の字のまあ、ほぼ上あたりに、まあ、実はここには荒川の小さい川ですからちょっと書いてないんですけども、そこにこの昇仙峡って書いてますよね、はい、昇仙峡はこのあたりです、はい、本当はこの荒川という川が、ね、あるんですけども、ちょっと地図上には出てないんですけどね、はい、それから左の方に行きますと、あの白根山という、ね、のがあって、その白根山の中の北岳、はい、一番北に位置するので北岳という非常に分かりやすい名前、そしてその間にあるので愛の岳なんてね、一番最後南が納取岳、これ3つを合わせて白根山と呼んでいます、はい、この北岳が日本2番目で、日本2番目の、まあ、後方、はい、で今度はこの富士川のこの下の方にずっと下がってきまして、右 まあ、ちょうど富士山、まあ、一応静岡県側にこの今頂上が書いてあるんですけども、もちろんこの富士山ね、こんなちっぽけなものじゃないんで、もうちょっとこう幅がもちろんあるわけなんですけども、その富士五湖の様子が、はい、もし酒屋さん、はい、その通りに西から順番に並んでますね。本栖湖、庄司湖、西湖、川口湖、山中湖と、はい、で静岡の方にはね、宝永山、これ富士山のちょうど中腹あたりですかね、ここに宝永山がありますよという状況です。はい、さあそれでは今度は長野県ですね。ではこの分厚いテキストの長野県、ちょうど55ページの一番上からスタートします。長野県というのは本当にまたいろいろですね、項目の多い県でして、ちょっと大変なところですよ、この長野県というのは。まあ、県自体が大きい、広いということもありますし、ここはちょっと気をつけないとですね、本当にあまりにもたくさんありすぎてちょっと溺れるんじゃないかっていうぐらい項目がいっぱい出てきますので、まあ、あまり欲張らないようにね、まあ、していきましょうかね。はい、もうやりだすとちょっとキリがないっていうぐらい項目が出てきます。でまずは中部山岳国立公園で槍ヶ岳、この槍ヶ岳は長野と岐阜の、まあ、県境、県境にあります。でちょうど2行目見ていただきますと、真ん中あたりにこれ本当に槍のように尖ってますので、槍の穂先のように尖っているので、日本のマッターホルンなんて呼ばれている。マッターホルンはイタリアとスイスの、まあ、両方にまたがっている、ね、イタリアとスイスにまたがる4478メートルの、まあ、高い山でありますが、なんとなく形が似ているぞというんでですね、日本のマッターホルンなんて呼ばれています。はい、もう山登りをする人には憧れの的ではないでしょうか。はい、さあ、あと乗鞍岳、はい、こちらが北アルプス南部、長野県松本市と岐阜県の高山市にまたが、そうなんです。これもまたがってるんですね、岐阜県の方と。はい、それから上高地、はい、これはもうあまりにも有名な、まあ、景勝地、まあ、ここは本当は登山基地なんですけども、もう今は本当に重要な観光資源でありまして、どれだけ観光客が来るんだと。もう最近やはりちょっと僕はもう上高地は数回行ってるんですね、この上高地というところは。もう学生時代を含めますとね、はい、だけど最近はもう激しいです。観光バスの駐車場が一応あることあるんですけど、そこに行くまで進まないバスが渋滞をしてしまうというですね、観光バスで、まあ、そういう状況になっちゃってるんですね。こんなんでいいのかなと思いながら自分も行ってるから、まあ、ね、なんとも言えないんですけどね、まあ、非常にすごいところです。はい、で、そうですね、まず1行目から2行目かけて、梓川がまず流れています、ね、その梓川がせき止められてできた、まあ、盆地、で吊り橋であります、かっぱ橋を中心、まあ、これが一番のスポットですよね。はい、かっぱ橋を中心に夏は登山客や観光客、そうですね、特に夏ですね。はい、そして、樹林に囲まれて大正池、明神池、田代池、もう大きいのはこの大正池ですね。はい、この大正池などの澄んだ水面に映る穂高岳の姿は絶景であると。はい、まあ、この上高地、梓川、かっぱ橋、穂高岳、はい、この連想ですよね、一挙にずるずる芋づる式に出てくるようにしておくといいと思います。はい、上高地といえば梓川といえばかっぱ橋といえば穂高岳、ね、そういうワンセットで覚えてしまえばいいですね。はい、でここは特別天然記念物及び特別名勝のダブル指定を受けているところです。穂高岳、長野と岐阜の、まあ、県境にあります。はい、まあ、ちょっと細かいことをいろいろ書いてあるんですけどね、まあ、かなり高い山があって、例えば3行目 の、 奥穂高岳というのが3190ですから、さっきの北岳と3メートルしか違わないですかね、3190、もうほんの数メートルしか違わないので、はい、これで第3位、ね、奥穂高岳が3番目に高い山にはなっているわけなんですね。はい、はい、それから上信越高原国立公園は浅間山と野尻湖、八ヶ岳中心高原国定公園というのが、こんな、ね、国定公園もあるんですよ。 で八ヶ岳と霧ヶ峰、まあ、それぞれ八ヶ岳と霧ヶ峰はね、まあ、割とよく知られているところですけれどもね、はい、八ヶ岳はその名の通り八つの峰が連なっているところ、霧ヶ峰というのは名前がなかなかこうロマンチックなんですけどね、やっぱこう確かに霧が多いところであります。はい、それからその他自然に行きまして、御嶽山、長野岐阜県境にそそり立つ、まあ、木曽の御嶽山なんてね俗に言われます。はい、歌にもなってますけどね、木曽の御嶽山、はい、3067メートルの成層火山で、ここはなんとですね、国立公園にも国定公園にも全く属していないという、はい、属していってもいいんじゃないかなと思うけど属していない。56ページ、天竜川、千曲川、そして諏訪湖、はい、この諏訪湖はですね、冬になりますと全面結氷ね、まあ、氷が全面に張るという、まあ、そういうこともある。これちょっとさっ後で持ったあの写真の方ですね、別冊別あの2010年版の方で写真を確認しますね。御神渡りという不思議な現象が見えることがあるんですね。でこの諏訪湖もなぜか国立公園国定公園には一切含まれていないんですね。はい、諏訪湖って結構ね、長野県で一番大きな湖なのに全く指定されていないんですね。はい、でその他観光地、妻子宿、はい、この妻子宿はもう最近ガイド試験にもこの写真問題、この今見ている写真とほとんど同じアングルの写真がもう試験問題に出てます。もうパンフレット、旅行パンフレット見ても大体ここですよね。もうほとんど同じアングルの写真を出してますね。だから逆に言うと試験に出ても分かりやすいはずなんですけど、それですら見たことがないって言って文句言ってた人いるぐらいですから、やっぱりね、日頃いかにこういうね、景勝地とか有名観光地の写真を日頃いかに見ているかって、かなりその辺は差がついてしまいますね。はい。全く見たことがなければ、まあ、想像もできないんでしょうけどね、まあ、ちょっとそういう旅行関係のものに目を通していると必ず出てきますからね、この見てる今まさにこの風景光景がですね、はい、まあとってもいい雰囲気をね醸し出してますね。もう江戸時代にタイムスリップという、まあ、感じになります。はい、それから、妻子塾の説明の中2行目に隣接する馬込塾、ね、行ってみたいこの宿場ランキングナンバーワンが妻子塾です。ナンバーツーが馬込塾です。はい、まあ、そういった有名観光地ですよね。もう誰もが知っている、誰もが憧れる、まあ、そういうところであります。一度は行ってみたい観光名所、はい、もちろん重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。1976年指定第1号です。妻子塾はね、日本で初めて重点圏に指定された。まあ、もちろん充電券はここね、妻子塾だけじゃなくて、あと6つ一緒に76年に初めて指定されたところであります。軽井沢、ここももともと中山道の宿場であったところなんですけどね、2行目に書いてますように外国人宣教師などがまあそこに住むを始めるようになりましてね、それでいつの間にか別荘地として発達し、今はもう完全な観光地になってます。はい、もう別荘があるとかなんていうか関係なくですね、もう単なる観光資源の一つになってしまって、まあ、大変な賑わいを見せてるんですけど、はい、静かさとかは味わうことはできないんですね。人だらけ、もう人だらけという感じの賑わいを見せております。まあ、特に夏ですけどね。はい、それから善光寺、はい、これが、まあ、これ昔のお寺によくあることなんですけども、特に宗派を決めない、はい、特に宗派を決めない、まあ、無宗派の、まあ、仏教寺院であります。はい、それから松本城、ここは戦国時代、日本の戦国時代のお城ですから、まあ、見た目が結構質素で、まあ、黒い壁と白の漆喰の対象が美しい、まあ、砦っていう感じの、まあ、お城ですよね。はい、でこの松本城はですね、いわゆる現存する国宝の天守閣、建て替えていない、ね、壊れたことがない現存する国宝の、まあ、天守閣として、あと姫路城、彦根城、犬山城もいずれもですね、これもガイド試験に一度、あれ日本史でしたかね、出たことがあるんですけども、現存する国宝の天守閣を持つ城はどれとどれとどれか書きなさいっていうのが出たことがあります。はい、で姫路城は世界遺産、その他は世界遺産じゃないんです。 この彦根城とか犬山城とか松本城がですね、姫路城に相談したんです。すみませんけど一緒にしてもらえませんかと、ね、うちらも一緒にしてもらえませんかと、いうふうにお願いをしたら、あの姫路城は嫌だと言いました。はい、来るな、ね、もう独占したいわけです。はい、その世界遺産、勝手にね、そんな勝手に入ってくるんだ、本当にあのお願いに行ったんです。だけど嫌だ、はい、ということで断られました。同じ現存国宝なのに、やっぱりでも姫路城は残念ながら、まあ誰が見てもね、まあ美し方が美しいし、まあしょうがないかなと、まあいうところですけどね。はい、あと寝覚めのとこから天竜橋、菅平、稲田に、またちょっと後で時間があれば見ておいてくださいということですね。はい、さあ、それじゃあここでですね、ちょっと2010年版の方に行きまして、14ページ長野県、あのせっかくですからこの上高地の景色、まあ、大体旅行パンフにも大体ほぼこのアングルですね、あの出てきます。かっぱ橋、はい、後ろに奥穂高電報、はい、で川が、あずさ川、いいですよねこの景色は。まあ何とも言えないですね、はい、まあ、大体ここに来てもうそのまま帰っていく観光客が多いんですけどね、もちろん登山客にとっても、まあ、基地にはなるんですけどもね、はい、まあ、ちょっと有名なホテルがあったりとか、まあ、ちょっとした、まあ、観光地になってしまってるんですけどね、まあ、人のいない時に歩きますと非常にいい雰囲気の本当に静かな素晴らしい、まあ、ところではあるんですけどね、まあ、ちょっと観光客が多すぎるという嫌いはありますけどね、はい、さあ天竜奥三河国定公園、天竜橋、ここもあの天竜ライン下りというのがありましてね、はい、それから茶臼山というところでは、まあ、これは愛知県と長野県に、まあ、またがるところになります。はい、それから妙義荒船作国定公園、これも国定公園なんですけども、はい、荒船山は群馬県で参照と、から作高原、これは県東部群馬県とのやはり県境ですね、はい、ここには牧場、それからキャンプ場など、あとコスモスの名所として知られているのが作高原、それから神津牧場、これも群馬長野の県境またがって広がる牧場です。日本最初の西洋式牧場が神津牧場、それから諏訪湖の方は海あたり、はい、これが写真です。氷がね、張ってるんですけど、ちょっと張り方によってこの何ていうんですかね、ちょっとこう寄ってしまって、それがこう集まったところが上にガッと盛り上がるというですね、そんな現象がこう起きる、神様が渡るようだということで海渡りという名前がついています。最近ちょっと温暖化の影響であまりこう頻繁に見られなくなっているそうなんですけどね、はい、それから長野県の充電圏がですね、奈良井宿から木曽平沢、雲野宿、青鬼、はい、これだけ、充電圏があります。やっぱりこうね、街道があったので、まあ、それで奈良井という宿場町もあるし、あと木曽平沢というのも中山道沿いの漆工町、これ漆を作る人たち、漆工芸品ですねを作る人たちが、まあ、住んでいたので漆工町、それから雲野宿は東御市というところで、北国街道、中山道と北陸道を結び、佐渡で採れた金の輸送や北陸諸大名の参勤交代用の道として、まあ、使われていたのが北国街道で、まあ、そこの、まあ、宿場として栄えたのが雲野宿、それからあと飯山市と飯田市はそれぞれ小京都、飯山市は県最北端の市なんです。2行目、飯田市は県最南端の市なんです。なんでこんなややこしい名前つけるんでしょうね、似てますよね、はい、まあ、山というふうに名前ついてるやつが、まあ、一応山だから上の方と考えて最北端と考えてもいいです。飯田は田んぼだから下の方ということで最南端と覚えてもいいと思いますけどね、山だから最北端、田んぼだから最南端、はい、無理やりそういうこじつけで覚えてもいいですけどね、はい、それからあと白骨温泉、ちょっと一時期ですね、この白骨温泉というのは白い湯が特徴なんですけども、ある露天風呂でしたかね、急にその濁りがなくなってしまったんですね。濁りがない白骨温泉はまずいだろうって、ね、この白骨の白の字がこれ詐欺になりますから、それで普通 の, なんか温泉風呂に風呂場に入れる あの入浴剤みたいなやつ、それを入れてですね、色を白くしたというのがバレまして、そこからちょっと一時期すべての温泉に関してインチキをしてないかとかね、水道水を使ってないかとかですね、そんなチェックがいろいろ入ってちょっとごたごたしました、一時期ね、はい、もうちょっともう落ち着いてきましたけどね、はい、だからまあ温泉の側にもね、いろいろ都合があってね、せっかくの白い湯を売り物にしていたのに、まあ自然現象ですから、濁りがなくなってしまうということもあるみたいですね、はい、まあ、でも基本的にはその白湯というのが、で白骨というのはもともと白い船って書いていたんですね。船は湯船のことですね。湯船がこの成分によってすぐ白くなってしまう、まあ、石灰分ですから、石灰分で、白くなる、で湯船、白船と言っていたのがいつのか、どこでどうなったのか、白骨、まあ、確かに骨も白いんですけどね、はい、まあ、白骨温泉、ちょっと最初見たとき怖い温泉だなと思いましたね。学生時代に初めて見たんですけど、こんな温泉ちょっとどうかななんて思ってしまったことがありますけど、はい、でここは中部山岳国立公園に属する温泉ですね、はい、そして浅間温泉、はい、それから加計湯温泉、はい、これはもう2007年に一度出たんかな、選択肢でしたかね、まあ、鹿が、いや正解でしたかね、とにかくこの鹿が教える湯と書いて加計湯という非常に読みにくい、まあ、難しい名前の温泉ですね、はい、上田市にあります。それから別所温泉、はい、こちらも上田市ですね、はい、で825年に発見されたと言いますから相当古い温泉で、古くは七栗の湯、はい、栗という字をこんな漢字を書きます、はい、七栗の湯という別名を持っていました。で上田市には古社寺が多く、春秋の鎌倉とも呼ばれています。また竹の登り、はい、これが2009年ですかね、試験に出ましたけれども、竹の登りという雨乞いの儀式を元とする祭事が行われるところです。じゃあ今度は逆にそれがあるのはどの温泉かなんてね、いうふうにこの別所温泉が問われる可能性もまあありますよね、はいはい、それでは今度は地図帳都道府県別のですね、21ページになります。まあ、ちょっといろいろ項目があるんですけど、とりあえずこの見えているもので、千曲川がですね、はい、長野県側では千曲川、はい、そして向かって左側に分かれている川、はい、これね、犀川、ちょっと字が小さいですけども、犀川というのがね、名前がちょっと犀という字、口で説明しにくいですけど、一応そこに書いてあります。これ犀川と言います。はい。から上の方から順番に、一番北の方に飯山市、はい、そしてその下の方に長野市のところが善光寺、はい、ね。でこの飛騨山脈というふうに書いてあるところですね、ここに槍ヶ岳とか奥穂高、上高地、焼け岳、それから乗鞍岳、そして御嶽山というのはずらずらずらずらっとこう高い山が飛騨山脈にまたがるようにですね、はい、岐阜県側ですよね。で富山の部分と岐阜県と、まあ、両方あるんですけどね、富山と接するところと岐阜県と接するところ、はい、この奥穂高あたりからは、ちょうど岐阜県の方に入っていくんですね、はい、あとそうですね、この木曽山脈って書いたところに、木曽駒ヶ岳という、これ木曽駒とも言うんですけど、ここにも実はまあカールが見られるということで、千畳敷カールというのがこの駒ヶ岳のところにあるということですね、はい、でど真ん中天竜川という字が見える、そのところにちょうど諏訪湖がね、はい、長野県最大の湖の諏訪湖があります、はい、あとずっと下に下がって、赤石山脈と稲山地に挟まれたところで飯田市、はい、これが一番南のところですね、はい、まあ、こういう感じかな、はい、で長野県はもう、ね、新潟、群馬、埼玉、山梨、静岡、愛知、岐阜、富山、多分長野が一番激しく他の県と接してるんじゃないですかね。新潟、群馬、埼玉、山梨、そして静岡、愛知、岐阜、富山、 激しいですね。はい、さあそれではです、あまたもうあれか、ぼちぼち休憩ですかね。じゃあ次は岐阜県に入っていくんですけれども、じゃあ一旦ちょっとまたここでお休みですね。はい、じゃあ10分間の休憩を、はい、取っておきます。はい。